その抑止力の話、死刑が抑止力になるっていうのは、そのベングビールとかも今回の、あの法制化するにあたって建前で言ってることだと思うんですけど、私がすごい印象に残ってる話で、あの岡真理先生が、あの、まあ、これはガザについての話なんですけど、ガザにおいて、その、まあ、占領下のガザにおいては、なんかイスラームでは自殺は最大の、まあ、禁忌タブーになっているけれども、あの近年若者の自殺が激増していて、まあ、それにすごいショックを受けているっていう話を、まあ、いつだったかの講演で聞いたことがあって、あ、そうなんだって思ったんですけど、まあ、それはあのその時話してたのは、もうあの、まあ、汚染された水を飲むしかなくて、まあ、壁の外には自由に行けなくて、あの、まあ、これ2023年10月以前の話なんですけど、まあ、それは生きているかもしれないけれども、まあ、生きているよりも辛いことなんだって、もう死んでるようなものなんだっていうような、そのガザの人の言葉を確かその声の中では言っていて、なんか死刑っていうことをなんか考えるときに、なんかもうこれ絶対うまく言えないんですけど、なんかあの、まあ、それによって何を奪い得るかっていうか、何をこうなんか抑止力になるってことは、それが奪われたくないって思うから抑止力になると思うんですけど、生きてたいって思うから、死にたくないって思うから、でもそういう性をやっぱりあのこの占領下のガザもそうだし、きっと西岸もそうだし、パレスチナではそういう性を生きてない人たちがいるんで、それが占領っていうことだとしたら、やっぱりあの死刑っていうのは全然抑止力にもならないっていうじゃないかっていうのを、ちょっとこの自殺の話を思い出して思ったりしました。
うん、そうですね。ガザとはまたちょっと違うかもしれないけれども、日本でもその無敵の人っていう概念ありますよね、その議論の、つまりもう何も失うものがないぐらい、まあ人生に失望している人というのが、まあ日本とか、まあ別にどこの国にもやっぱりいるて、そういう人をまあどんな刑罰があったとしても別にそれらをあの抑止する力にはならないという意味で、まあ、そういう無敵の人が起こす犯罪を減らすのは、やっぱそういう無敵の人を生まない、つまりまあ、少なくともその無敵、何も失うものがないと思うぐらいの絶望を生まないような、誰もそのような生を生きなくて済むような社会というのを、まあ、作っていくというのが一番の抑止力に、まあ、本当はなるとは思うんですよね。もちろんどんな幸せな空間ちょっと言い方難しいですけど、どんなその、多くの主体にとって、絶望しないような空間を作ったとしても、その、殺人のようなことを起こすような、人格というのが、まあ、現れないということはないと思うのですけど、でもやっぱりそういう、まあ、でもやっぱりそれは、まあ、想定した上でも、その、人を殺すという思想、人を殺して良い場面があるという思想を広めない形で、そういうものに対処する、という方向に、まあ、目指していくことは、できると思うんですよね。まあ、そのパッと、じゃあ明日そうなりますというのは無理だと思うんですけど、やっぱそっちの方向に 使いたいなっていうふうに私は思います、ね。
う
あとやっぱりそうだ、もう一つがさっき応報の話っていうのありましたけど、もう一つが報復に関する議論というのが死刑はやっぱありますよね。つまり、殺された人がいたという時に、まあ、それに非常に親しい人間とか家族だとかが、まあ、自分の力で、つまり司法行政を介さずに、その復讐を行うということを防ぐために、国家が代わって報復を行うっていう、まあ、そういう思想が死刑にはあるわけで、で、まあ、これも、まあ、死刑を正当化する理由としてすごくはびこってる議論の一つだと思うんですけど、で、それも多分、一朝一夕には変わらない問題が確かにそこにはあるとは思うんですよね。つまり、明日死刑に配信したら、自己報復というか、そういうことを行う人というのは現れるだろうというのは確かにそうだと思うので。でもそれを、やっぱり、でも報復を行って叱るべきであるという、規範は、その死刑によって再生産されてる面は、やっぱ絶対あるんですよね、逆に言えば。だその、死刑という、報復の制度化によって、報復というものを正当化している側面というのもある。だから、だから報復を防ぐという、議論は必要としても、それを死刑という形で対処した気になっているというのは、まあ、問題を先延ばしにしているだけであって、まあ、そもそもその報復によっても、人を殺すということは正当化されるべきではないという考え方に、まあ、人類が、まあ、まだ多分一世代の間には到達しない気はしますけど、まあでも、その方向は、目指し得るものとして考える必要は、つまり、まあ、報復をするものだという人間観のみにとどまるというのを必要はないと思うし、まあそうであるべきではないなというふうに思いますね。
なんかその遺族感情、家族を殺された人の、まあ、度外報復を求める気持ちとか、処罰感情をちゃんと満たすために死刑が必要だっていう意見は、まあ、死刑賛成論では必ず出てくる意見の一つだと思うんですけど、でもこれって、なんか実際には、まあ、第三者がそういうふうに言っていることがの方がむしろ多くて、まあ、実際当事者、被害当事者、まあ、家族を殺されたような遺族自身の、感情にフォーカスしてみたら、やっぱり、まあ、加害者が死刑で殺されたら、それで、なんていうか、ただ気持ちがすっきりするってことってやっぱ単純ではないっていうふうにも、まあ、よく指摘されていて。まあ、実際には殺されたら殺されたで、なんかこんなんでこれだけで終わってしまって、なんていうか腑に落ちないという気持ちが、残ってしまったり、まあ、特にそれが最初から死刑になることを望んで実行された犯罪だった場合は、まあ、犯人の望み通りになったわけで、そこにはやっぱりモヤモヤした気持ちが残ったりするし、まあ、実際にはもっと生きて、ちゃんと説明してほしかったとか、長く生きて苦しんでほしかったとか、まあ、そういういろんな気持ちが同居していたり、あるいはまあその瞬間的には殺してやりたいというような気持ちが湧き上がってきたとしても、まあ、それが数年、まあ、何ヶ月何年経っていく中で少しずつ変わっていったりということは、まあ、いくらでもある中で、でもまあ人間はやっぱり殺されたら殺したいと思う。わざるを得ない存在だというふうに簡単に決めつけてしまうのは、やっぱそういう人間の気持ちの可変性とか多面性っていうものをやっぱり、 全部写生したすごい、まあ、単純で貧しい人間観だなというふうにも思うので、なんかそういう視点からも、まあ反対したい気持ちはしますね。
そしたら最後に、日本から私たちができるアクションについてちょっとアイデアを交わしつつ、まあこの収録も終わりに向かいたいと思いますが、まあこのパレスチナ人に対する死刑法については、国際的な反応としては、まず EU が、まあ、EU は死刑を廃止しているということもあって、死刑はいかなる状況においても残虐で非人道的なものであるっていう立場から反対の声明を発表していたりとか、国連も、あるいはアムネスティ・インターナショナルなどの国際機関がもうすぐに反対声明を出していたりなどという国際的なリアクションはあるんですけれど、まあ、死刑を廃止できていない日本からできることとして、まあ、何かアイデアを交わしつつ、交わしていきたいと思います。私がなんか調べてたのは、調べて見つけた署名は一つあったんですけど、これは英語の署名で、どこに向けてるんだ？ EU に向けてるのかな？ EU に向けた署名があったけれど、日本語の署名はちょっと見つけられなかったです。一つ、その今死刑の問題をずっと話してきて、私たちが日本で生きる一人としてやるべきこととしては、日本国内の死刑廃止を目指す運動に取り組んでいくっていうことがあるのかなと思いますが、なんか具体的にある？
なんかイスラエルで今回通ってしまった死刑法っていうのはやっぱりすごいその国の特殊な文脈が合わさって、まあ恐ろしいものになる内容だと思うので、まあもちろん条件が全然違うところはあるにしても、でもやっぱりその日本で行われている死刑とこのイスラエルによる死刑、まあ、2つの問題やっぱ連続的に考える視点っていうのはすごい大事だと思うんですよね。まあ、今回ニュースが出てから結構まあ、イスラエルを批判する、この死刑法制化に関してイスラエルを批判する声っていうのは結構広く見られたと思うんですけど、でもまあその批判っていうのはやっぱり同時に日本国内で行われている死刑に対する批判にもつながらないとやっぱりいけないなってことを最近いけないだろうなってことを思っていて、まあ最近イスラエルとアメリカがイランに核開発をしているとかいう理由で爆撃したりしてましたけど、でもその爆撃してる当事国の方がむしろ核を公然と保有している国だったりするということに、まあ、疑問が指摘されたりもしていたわけだけど、やっぱその日本からイスラエルの死刑を批判するっていうことも、まあ、死刑尊重国の国民が言ってもやっぱりそれとちょっとだけ似たような面が残ってしまうと思うし、やはりその自分たちの国でまず行われている不正義を解消するってことは、なんていうか、まあ、世界的にそういう死刑廃止の流れを作っていくという意味でも、ちゃんと批判に説得力を持たせるという意味でも、まあ、重要なことだと 思います。ただまあ、今日本ではその戦争反対みたいな、反戦運動はかなり盛り上がっ、特にここ数ヶ月っていうの間はまあ盛り上がっていたり、まあ、政治でもずっとその、イシューとして取り上げられているけれども、まあ、死刑廃止をちゃんと訴えるような党、政党っていうのは、まあ、ほとんど見たことがないし、まあ、政治的な議題にも上らないというのが現状だと思うので、まあ、まずはその死刑というものを、まあ、イスラエルのことも、まあ、日本のこともどっちも、まあ、つなげて、両方視野に入れながら、ちゃんと政治的なイシューとして問題化していくっていうことが必要なのかなという、まあ、ちょっとあんまり具体的なアクションではないですけど、まあ、長期的に取り組むべきはそういうことなのかなというふうに思います。
あとはその数日前にパレスチナの、まあ、今まさに死刑に対象になるかもしれないっていうようなその立場の人たちとしてその囚人たちというのがいて、その囚人たちにまあ連帯するパレスチナ囚人の日っていうのが。まあ、数日前にあったんですけど、まあ、そこで、それに合わせて、その BDS 委員会、そのイスラエルの国際法違反に対して、それに加担する企業だったり、国家というのに対して、まあ、ボイコットだったり、制裁だったりとかっていうのを求めていく運動の、その委員会が、まあ、それに合わせて、その今回の、死刑法案、にも、の、あの、を受け、死刑法案の可決というのを受けての意味でも、その BDS 運動をさらにエスカレートするように、まあ、全世界の人々に求めていて、まあ、つまり、そのイスラエル占領に加担する企業というのをボイコットする、あるいはそういう主体に対して、意見を送る、っていうのを行ってほしいと。で、特にそのイスラエルのその、牢獄のシステムというか、パレスチナの、囚人の、監視システムだったりとか、まあ、そういう、まあ、占領でいろんな企業が破綻してますけど、特にそのパレスチナを拉致することとか、拉致した収容することというところに強く加担している企業として、マイクロソフト社とヒューレット・パッカード社とシスコ社っていうのが挙げられてるんですよね。まあ、シスコっていうのは、VPN とかあったかな。私も、使ってたことがあっちゃうソフトウェアですけど、そうですよね。VPN とかが、つまり、リモートで、いろんな、パソコンに接続するようなシステムとかを開発している。まあ、他にもいろいろやってますけど、シスコっていうグループとか、まあ、ヒューレット・パッカードはパソコンのメーカーとして有名ですけど、結構日本でも、まあ、普及度の高いパソコンなので、皆さん、家にもあっちゃうかもしれないけど、まあその今あるのを捨てろって意味じゃなくて、新しい導入というのを、自分の会社とか、自分の所属しているコミュニティとかで、ヒューレット・パッカード社のパソコンだったり、マイクロソフトのソフトウェアというのを、導入しないよう、働きかけるなりするっていうのも、まあ一つの、まあもちろんその全ての占領政策に対して、いつも行っているべきことの一つでありますけど、まあ特にこの囚人、に対する処刑という問題に関して言えば、この3者というのは、まあ、BDS 運動からボイコットすべき主体とし、あの対象として呼びかけられているので、それについて問題意識を深めたり広めたりっていうのは、一つやるべきこととしてあるのかなっていうふうに思います。
まあなんかイスラエル国内の、まあ、世論でも政治家の意見でもやっぱりこの死刑法をまあ反対したり、あるいは部分的に批判する声としては 国際社会からの制裁が招いてしまうんではないかという懸念が挙げられていたりするそうなので、やっぱりその、プレッシャーを有効なものにする方法として BDS を強化するっていうのは重要かもしれないですね。
そうですね。
の私がちょっと思ったのが、なんかすごい手前の話になるんですけど、そもそもイスラエルでこういう死刑法案が通ったっていうのがあんまり日本で報道されてないので、ちょっと機会があったら、周りの人に話したり発信したりして、まずなんか知ってもらうっていうのができたらいいなと思いました。ちょっと自分は、機会があったらちょっといろんな人に話したいなと今思っているところです。なんか今回、いろいろ、調べていただいたものを伺ったりしながら、なんか法案、死刑判決が下ってから90日以内に執行されちゃうんだとか、死刑が裁判官で、多数決でも決まっちゃうんだとか、結構なんか衝撃的なもの多かったし、あとやっぱり拷問と抱き合わせになってしまっている現状というのがもう大問題なので、なんかそういうところとか、結構、衝撃的なところがいっぱいあって、なんか日本も死刑制度はやっぱあって言いづらいところもありつつも、でもやっぱ日本の制度以上の問題をたくさん抱えているというところもあるので、なんかそういうところをなんか周知できたら自分としてはいいなと思いました。
そうですね。なんかニュースまとめずっと毎週サムダンスライトしてしてるけど、正直言うとこの法案に気づいたのが25年の11月にこの第一読解を通過したっていう時で、このその前に9月にも国家安全保障委員会で法案が承認されていたっていう記事があったっていうのは、この今回の調べものをしてて知ったことで、11月から3月まで時間があったけど、その間も多分国際的な反対の声は足らなくて承認されてしまったっていうのがあるんですけど、でもまだこの死刑法によって執行はされてないって言っていいんだよね。だからの反対の声を上げることで執行されないようにする歯止めになるような、なんていうか、声を上げていかなきゃいけないなっていうのをすごい思うので、そうですね、身近な人に知らせていくっていうのは本当に一番明日からでもできるし、やるべきことだなと思いますね。
法律としては存置しているけど、慣例上全く執行していないので、事実上廃止しているような国っていうのはたくさんあるので、イスラエルもすぐにこの法案を撤回するっていうことは、確立したばかりの段階で難しいかもしれないけど、その執行を、ためらわせるようなことは、そういう国際的な圧力は形成できるかもしれないので、なんていうか、経済的にも、思想的にも、そこを目指して取り組んでいきたいですね。
大体、
国連、
どうぞどうぞ。
ごめんなさい。国連総会でイスラエルじゃない、ごめんなさい。すぐイスラエルって言っちゃうんだよ、すべてを。ごめんなさい。イスラエルじゃなくて、死刑を存置している国家に対する、国連総会の、要請、決議というのがあって、何を要請したかというと、死刑を執行しないように、だから死刑制度、廃止というのはもちろん、国連はというか、諸国の多数派の諸国 というのは死刑は廃止すべきものとして考えているんだけど、それでも死刑を存置してしまっている日本のような国があるので、まあ、その国に対して国連総会が、まあ、130国の賛成だった圧倒的多数の賛成で、要請したこととして、死刑は執行しないでほしいと、死刑が存在している国も。で、それはもちろんその死刑は廃止に向かっていくべきものだし、なので、まあ、そういうその死刑があったとし、死刑があって死刑という判決が出たとしても、その死刑の執行というのをしないでほしい。するなという国連総会決議があるんですよね。だから、まあ、そういう、まあ、それを、まあ、まあ、そういう声をある意味、まあ、大きくしていく、その今回の事案に対しても、もちろん死刑制度を廃止するという、今回設置されてしまった制度を廃止するというのを、まあ、絶対目標なんだけれども、まあ、その前段階というか、もう一つすべきことして、今ある死刑、今作られてしまった死刑の執行をしないようにという、求めをいろんなルートでしていく。まあ、イスラエルというのは国連総会の言うことを全て、逆らっていく国として有名ですけれども、まあ、それでも、まあ、130の国がそれに反対しているという事実が存在するわけだから、まあ、そういうところを声を大きくしていくのも重要なことかなというふうに思います。
イスラエルの死刑法について、以上になります。今回はちょっと座談会形式で、長めでしたが、最後までお付き合いいただいた方は、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
また、そうですね。今後も、いろんな情報をアップしていきたいと思いますので、よかったら引き続き聞いていただけたら幸いです。では、以上になります。Free Palestine within our lifetime.